今日は、コリント人への第一の手紙12章12節から27節です。コリント人への手紙第一でございます。教会備え付けの口語訳聖書では270ページです。今日は口語訳聖書で読ませていただきます。12章12節、体が一つであっても死体は多くあり、また体のすべての死体が多くあっても体は一つであるように、キリストの場合も同様である。なぜなら私たちは皆、ユダヤ人もギリシャ人も奴隷も自由人も、一つの御霊によって一つの体となるようにバプテスマを受け、そして皆一つの御霊を飲んだからである。実際体は一つの死体だけではなく、多くのものからできている。もし足が私は手ではないから体に属していないと言っても、それで体に属さないわけではない。またもし耳が私は目ではないから体に属していないと言っても、それで体に属さないわけではない。もし体全体が目だとすれば、そこで聞くのか、もし体全体が耳だとすれば、どこで嗅ぐのか。そこで神は身旨のままに死体をそれぞれ体に備えられたのである。もしすべてのものが一つの死体なら、どこに体があるのか。ところが実際死体は多くあるが、体は一つなのである。目は手に向かってお前はいらないとは言えず、また頭は足に向かってお前はいらないとも言えない。そうではなく、むしろ体のうちで他よりも多く見える死体がかえって必要なのであり、体のうちで他よりも見劣りがすると思えるところに物を着せて一層よくする麗しくない部分は一層麗しくするが、麗しい部分はそうする必要がない。神は劣っている部分を一層よく見よくして体に調和をお与えになったのである。それは体の中に分裂がなく、それぞれの死体が互いにいたわり合うためである。もし一つの死体が悩めば、他の死体も皆共に悩み、一つの死体がとたっとばれると、他の死体も皆共に喜ぶ。あなた方はキリストの体であり、一人一人はその死体である。アーメン。今日の聖書箇所から、キリストの体としてというタイトルでメッセージをいただきます。
今日は、本郷先生ご夫妻ご一家、私たちの教会においでくださって、お証しをしてくださり、また、賛美をしてください。本当に心が燃えるような思いです。先ほど通訳をしながら、もうどんどん力が与えられていくのを感じていました。本当に感謝いたします。どうもありがとうございます。賛美も本当に素晴らしかったです。神様に目を向けさせていただく素晴らしい賛美を感謝します。先生方のために続けてお祈りしていきましょう。お祈りいたします。愛する天のお父様、今日は本郷先生たちご一家を私たちの教会にお送りくださいまして、このように共に礼拝を守ることができたこと感謝いたします。先生方のお証や賛美をお伺いすることができたことも心から感謝いたします。あなたの恵みです。プレゼントです。感謝します。神様、どうか、アンディ先生の健康をこれからもお守りくださいますように、お支えくださいますように。本当に神様が先生のうちになしてくださったあなたの素晴らしいこと、神様、さらにお証しをする器として神様お持ちくださいますようにお願いを申し上げます。神様、ジュン先生の上に、またアンディの上にも神様の守りと支えがありますように、ご一家がさらにあなたの器として用いられていきますようにお願いをいたします。今日も与えた御言葉を神様、味わい、また御言葉に耳を傾けます。神様、本当に感謝いたします。神様、今日も桐崎しもべがこの講談を任されていますけれども、神様、あなたの御言葉がお一人お一人のうちにとどまり、御言葉がお一人お一人の中で目を出し身を結んでいきますようにお願いをいたします。待ち望みつつ、イエス様の名前によってお祈りを申し上げます。アメン。 週報や月報でもお知らせしてきた通り、今年のために祈っている中で神様が導いてくださった御言葉が、週報のですね、表表紙の方に、プリントされていますけれども、これは新改訳の訳を、使わせていただきました。 死体というのがちょっと慣れない言葉で、死んだ体の方に勘違いしてしまう人がいると申し訳ないので、この各器官とか手足という意味ですね。このじゃあ、週報の今年のテイクみんなで読みましょう。新改訳で読みたいと思います。週報をご覧になってください。第一コリントの12章の27節です。あなた方はキリストの体であって、一人一人は各器官なのです。第一コリント12章27節。そうですね、これはまあパウロからコリントの教会の人々の手紙の中の言葉ですから、あなた方になっていますけれども、私たちの言葉に言い換えるならば、私たちはキリストの体であって、私、そのうちの一人である私は、その一つの器官なのです、ということですね。聖書は、教会がキリストの体であるというふうに言っています。神様を見せてほしい。多くの人々がそのように感じます。神様が見えたらいいのにな。神様がいらっしゃるのを見えたらいいのに、見たら信じるのに、まあそういう言葉も時々聞いたりします。聖書の中でそれに対する答えが何箇所かあります。それはですね、一つがヨハネによる福音書の一章の18節です。スクリーンに出るでしょうか。ヨハネによる福音書一章18節。神を見た者はまだ一人もいない。ただ父の懐にいる一人子なる神だけが神を表したのである。神様を見せてほしい。神様見えたらいいのにな。それに対して聖書はこう言っています。神様は目に見えません。見た人はまだ一人もいません。しかし、父の懐にいる一人子なる神、イエス様でありますが、イエス様がこの地上に来てくださって、神様がどんな方かを示してくださった、表してくださったと聖書は言っています。それが一つの答えです。イエス様を見ましょう。イエス様を見るならば、それはまあ聖書の中に出てきますけれども、イエス様を見るならば神様がわかりますよ。神様こんな方なんだ、わかりますよというのであります。もう一つは、同じヨハネが書いたものですが、手紙です。ヨハネ第一の手紙の4章の12節です。出だしは同じですね。神を見た者はまだ一人もいない。神様は見た人はいませんよ。もし私たちが互いに愛し合うなら、神は私たちのうちにいますし、神の愛が私たちのうちに全うされるのである。ちょっと、日本語として固い言葉が使われてますが、私たちが愛し合うならば、私たちが神のイエス様の弟子として、イエス様のしもべとして愛し合って、互いに愛し合って支え合って歩んでいくならば、それが神様のを表していくんですよ。神様が私たちのうちにいてくださるんですよ。だからもう言ってしまえば、もしも神様が見たい、神様が知りたいと思うならば、一つは聖書を読んでイエス様のことを読むこと大切でしょうけれども、もう一つは教会を知ることです。教会に行くことです。教会は神様が分かるところです。教会は建物ではなくて、この私たちの交わりです、関係です。それは神様のことを表す存在なんです。いや、教会は弱さがあります。教会は、欠点もあります。教会は失敗もします。歴史の中でも何回も失敗をしてきました。でも、それでも、イエス様の体として、 イエス様が地上を歩まれていた時はイエス様をご覧なさい、イエス様に神様が分かりますよ、イエス様を見れば神様分かりますよ、神様はイエス様を与えてくださって、イエス様が十字架にかかって三日目によみがえって天に帰って行かれました。そのイエス様が帰って行かれた後、イエス様は聖霊様を送ってくださって、聖霊様によって教会が生まれて、その生まれた教会がイエス様の体なんだって、キリストの体なんだって言うんです。それは体の、皆さん、私たちは勘違いしてですね、よく体のようなもんだって勘違いすることがあるんですけど、聖書はそんなことを全然言ってないですね。体です。ですから、イエス様の体が見えなくなって天に帰って見えなくなりました。でも、教会がこの地上に与えられて、教会がこの地上の体として、それは不完全かもしれない。間違いを犯すかもしれない。弱い。傷つくことがあるかもしれない。でも、その教会こそ、イエス様の素晴らしさを、イエス様を表し、神様の愛を表す存在として、この地上に与えられているんです。それが、聖書に書いてある教会であります。そしてその教会にはいろんな人々がいるっていうのでありますね。このコリント第1の手紙の12章13章14章のところは、いろんな人が、教会にはいろんな人がいて、神様は一人一人にいろんなギフトを与えてくださって、いろんな賜物を与えてくださってるんですよ、ということを言ってるところですね。で、この今日は今12節から読んでくださいましたけれども、読んでいただきましたけれども、12章の11節にはこういうふうに書かれていますね。すべてこれらのものは一つの同じ御霊の働きであって、御霊は思いのままにそれらを各自に与えられるのである。どういうことかというと、神様は一人一人違うものを与えてくださって、そして、それはですね、聖霊様の思いのままになんですよ。まあ、これはですね、特に霊的な賜物、そうですね、癒しのこの賜物があったりですね、霊を見分ける力とか、力ある技とか、威厳であるとか、予言であるとか、そういう霊的な賜物ということが特に強調されていますけど、でもそれだけではなくて、例えば7節を見るならば、知恵の言葉って書いてあるんですね。知恵の言葉はもちろん神様が与えてくださるものですけれども、でも必ずしも超自然的な知恵という意味ではないと思いますね。この8節の後半、一番最後に出てくる知識の言葉って書いてあります。知識の言葉、これは勉強したことですね。勉強したことによって喋れることです。また聖書全体、このコリント大使の手紙だけじゃなくて、聖書全体の賜物ってことをこの学んでいきますと、今回も前回もこの信仰生活基礎コースの中で賜物のことを話をしたときに、そんな話もしましたけれども、賜物っていうのは必ずしもなんか超自然的にふって湧いたようなものだけではなくて、一生懸命努力して身につけたもの、努力の賜物と言ってもいいかもしれないようなものも、神様、聖書の中で神様からの賜物として取り扱われていますね。アンディ先生も素晴らしい3秒のピアノを弾いてくださいましたけども、このピアノ、私本当に思うんですけども、ピアノ一つとってそうな、とってもそうだと思うんですけれども、このピアノが弾ける私たちは素晴らしい賜物ですねって気軽に言うんですね。でもですね、その、おそらく、ランディ先生も子供の時から、わかりませんけれども、子供の時から一生懸命この練習しなさいって言われて練習してですね、そして一生懸命練習して、そして、時間をかけて努力をして身につけられた、そういう私たちはね、本当に、神様の賜物でしょう、そうです。でも、本当に多くの人々が一生懸命努力をして身につけた賜物を、神様からの賜物の一部なんですね。そういう神様は賜物を一人一人、すべての人に何らかの賜物を与えているんですよ。でも、それぞれ違うんですよ。一人一人違うんですよ。ってことを聖書は語ってるんです。 違うんだから違うことを認めましょう。それは神様が与えてくださったものです。違う時に時々アンカンファタブルに感じる時があるかもしれない。ちょっとなんだろうと思う時があるかもしれない。でもそれを認めなさいよ。神様は一人一人違うものを与えてくださったんですよ。そうなんです。コリントの教会はそのことで悩んでたんです。本当にみんながこの賜物をもらわなきゃダメだ。そういう人々がいる中で、いや、そうではない。一人一人違う賜物が与えられてるんだ。ということを強調したのが、このコリント第一の手紙12章から14章までなんですけれども、本当にそれをお互いを否定するのではなくて、互いに補い合い、生かし合うものとして、私たちは、ここに集められているんですね。神様が与えてくださったんだ。神様が一人一人には違うものを与えてくださったんだから、本当に私たちごときがって言ったらいいでしょうかね。私たちのようなちっぽけな存在がそれに対してとやかく言うのではなくて、本当に神様が一人一人に与えてくださったものを本当に感謝して、そして互いに認め合い、補い合い、生かし合っていくのであります。この、24節には調和って言葉が出てきますね。この調和という言葉は、このシンフォニーの、この、言葉の語源と同じ言葉、語源のね、言葉が使われていますが、それにですね、溶け合うってこと。だから、ただ、一緒にっていうだけじゃなくて、そしてもうそこに溶け合うようなものなんだっていうんですね。自分一人一人、それぞれが自分のパートをしっかり果たして、でもそれが、バラバラじゃなくて本当に一つの音楽を作っていく。他のようになるので、人のようになるのではない、自分の与えられたものを生かしていく。バイオリンはバイオリンの、パートをちゃんと果たしていくこと。トランペットにはトランペットのパートを果たしていく。トロンボーンはトロンボーンのパートを果たしていくわけです。私もトロンボーンやってましたから、もうトロンボーンがはどちらかというと、かっこいいところもあるんですけど、地味なことをやるときもたくさんあります。ズンパン、ズンパン、ズンパン、ズンパン。チューバとトロンボーンでですね、チューバがズンってやって、トロンボーンがパンってやったら、ズンパン、ズンパンってやってるわけですよね。このトランペットはそこで、ダラララーンとかですね、ファンファーレを奏でるわけですよ。ああ、いいな、思うわけですね。たまにはトロンボーンにも回してほしいな。回してくれる作曲家もいるんですが、どちらかというと、やっぱり花、ホルンとか、まあ、いろんな楽器になるわけですよね。で、本当に、私もトランペットみたいなことをやりたい。もっと目立ちたい。もっと、と言ってトランペットのパートを演奏すると、それは死者にパタパタパンやれてしまうわけであります。それも勝手に吹かないで。ちゃんと聞いてますよね、指揮者はね。ちょっとくらいはバレないだろうって。バレますね。やったことないですけど。自分に与えられた音を出すことがいい音楽の秘訣であります。本当に与えられたパートを果たしていくことがいい音楽の秘訣であります。あるがこの先生がですね、こんなことで悩んでました。それは、自分のクラスが、あの先生のクラスに比べると、なんか一体感が足りない。あの先生のクラスは、なんか盛り上がって、すごいまとまって、なんか、やるぞーみたいな感じでやっている。それを見てですね、あの先生はすごいなーって、羨ましそうに見ていたそうであります。その時に、他の方がですね、その先生にこんなアドバイス、羨ましがってる先生に、こういうアドバイスをしたっていうんですね。確かに、あの先生のクラスはうまくいってるように見えるよね。本当にそう思う。でも、あの先生のやり方は、私が見たところ、まず、あの先生の魅力のある強い個性でみんなを同じ色、まあ言ってしまえばブルーだったらブルーに、全員ブルーに、ブルーになれってブルーに染めて、そしてブルー行くぞーとみんなを引っ張っていく、そういうやり方。 でも、もう一つのやり方があるんじゃないかな。それは、一人一人の持っているものを引き出して、みんな同じ色に染めようなんて考えないで、赤い子は赤い、青い子は青い、黄色い子は黄色い、その色を生かして、そして、一人一人の持っているものを引き出して、生かしていくやり方。一体感としてはあの先生のやり方のように、はあ、見事な一体感だなとは思えないかもしれない。また、すごい効率悪くて、時間ばっかりかかるかもしれない。でも、一人一人が生かされていく。そして、一つのものが、先生が考えてもいなかったよ、これをやろうって目標に向かってやっていったらできないような、私たちが想像しても想像できないようなものが作り上げられていく、そういうことが起こるんじゃないの。そしてそれはあの先生じゃなくてあなたにこそできることだと思うよというアドバイスをしてくれたそうであります。教会はどうでしょうか。聖書はどう言っているでしょうか。私たちを全身目にしようとしてはいないのであります。全身耳になれというふうに言っているのでもないのであります。17節にそう書いてありますね。全体が目だとすればどこで聞くのか。全体が耳だとすればどこで嗅ぐのか。みんな同じ色に染めんじゃなくて、本当に一人一人のものを生かすのが聖霊様のやり方なんだよというふうにパウロは語っているのであります。そんな教会。でも、自分は自分でいい、あの人はあの人でいい、そう、そうだ、そう、私は私、あの人はあの人、そうだな、と認めるだけがキリストの体なのではありません。馬の競争のように、この、どこまでコントロールしか聞きませんけれども、この目のところに横見ないようにってことをつけて、前だけを見なさいっていうふうにやっていくのが、教会かというと、そうではないんだと思います。というのは、25節にこう書いてあるからですね。それは、体の中に分裂がなく、それぞれの死体が互いに、いたわり合うためなのである。この互いにいたわり合うという言葉ですが、このなんとですね、このいたわり合うという言葉と、あのピリピの4章とかに出てくるんですが、あの思い煩うなっていう、この思い煩うって言葉が同じ言葉なんです。いたわり合うって、いたわるって言葉、いたわり合うって言葉と思い煩うって言葉、同じ言葉。イエス様が、マルタとマリアの兄弟、あのね、姉妹がイエス様を迎えた時に、マルタはまあまあ、バタバタバタバタやってですね、マリアはイエス様の前にちょこんと座ってですね。マルタがもう、バタバタバタバタバタバタバタバタ歩き回って、そして、もう私こんなに忙しいのに何やの子一人でって頭に来てですね、イエス様の前にダンダンダンダンダンダンって言って、そして、イエス様なんとか言ってくださいよ、私の妹に、私たちに、させていることに、あなたは何とも思いにならないんですかって、まあ、口調までちょっと聖書に書いてないので、わからないんですけど、その、言葉を見るとそんな感じですよね。あなたは何ともお思いにならないんですか。あの妹にも手伝わせてください。そういった時に、イエス様がマリアに、アマルタに言ったのは、マリアは、本当に正しいのを選んだんだよ。あなたはいろんなことに心を配って思い煩っている。この思い煩ってるっていう言葉と、このいたわり合うって言葉は同じなんです。ということはどういうことかというと、私たちが自分のあれをしなきゃ、これをしなきゃとか、あどうなるんだろうとかって思い煩う、それはもうやめなさい。でも、お互いに心を配る面では、思い煩うくらいの情熱を持って、愛を持って、熱心さを持って、 関心を持ってお互いのことを考えなさいよ。自分のことで思い煩うのやめて、あなたの周りのあの人のこと、この人のこと、もっともっと時間を使って、心を使って祈っていきなさいよ、支えていきなさいよ。そのように聖書は語っているのであります。本当に私たちの体が、足が痛くなるときに、その足を本当に一生懸命全身でかばうように、私も本当に何でか分かりませんけれども、この指がしびれる、今朝だったかな、指がしびれたときに、無意識ですよね、無意識です。あ、左手が苦しんでるから右手が助けに行かなきゃ、右手が覆ってあげなきゃとか支えてあげなきゃ、全然思わないですよね。左手が苦しんでるときに、もう自然に右手が、この左手のこの薬指だったと思いますけど、この指を掴んでこうやって守って、痛いなーって言って、全身が丸まるようになって、痛いなーってやってる。あなた方もそうなんですよ。そういうイエス様の体なんですよ。片方の手が痛みを覚えるときに、もう片方の手がまた全身が助けに行くような、そのようなものとして一つに集められたんですよ。互いにそうさせていただきましょう。本当に互いのことを心にかけて支え合っていきたいと思います。そしてここに、確かにイエス様がおられるんだ、目に見えないけれどもイエス様がおられるんだって、私たちのために命まで捨ててくださったこの方との命の関係の中で、本当に私たちのためにイエス様が命まで捨ててくださった、皆さん、あの使徒行伝の20章には、あのイエス様の血潮を持って教会を買い取ったって書いてありますよね。神様がイエス様の血潮のものを持って、もう自分、これは自分のものだ、教会を本当に自分のものにするために命かけたっていう、それほど大切な教会、本当にその神様の愛に感謝して、この教会の中で歩ませていただきたいと思います。本当にキリストの体の一部として、一人一人がそれぞれの与えられたものを感謝して受け取り、周りの方々を受け入れ、そして支え合っていこうではありませんか。思い煩うくらい本当に祈って、互いに祈っていこうじゃありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえます。本当にこのメッセージを語りながら、お前はどうなんだと問われるような思いがいたしますけれども、主を本当に神様、あなたに愛され、あなたが命までかけて買い取ってくださったしもべであり、また教会であることを思わされます。神様、あなたから一つの体とされたお互いが、本当にあなたの前にへりくだってお互いのことを受け入れ、神様、お互いのことを神様心にかけ、いたわり、そしてイエス様の御体として、天に帰って私たちと共にいてくださる聖霊様によって、私たちと共にいてくださるイエス様を表す器として用いてくださいますようにお願いいたします。神様が知りたい、神様を見たいという方々に、本当に神様、教会へおいでよと、教会来ると分かるからって、イエス様が、神様がそこにいらっしゃるからと、神様お伝えすることができるように、そのような歩みをさせてくださいますようにお願いを申し上げます。待ち望みつつ、イエス様の名前によってお祈りを申し上げます。アメン。